農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農食ラジオ始めていきます。
よろしくお願いします。
春休みは牛乳を飲もう前編
アゲイン
アゲイン
昨年もだね。
セカンドシーズン、
セカンドシーズン、
昨年に続きまして、はい、はい、まあ何度か農食ラジオでは春休みには牛乳の生産量が増えるけれども消費が落ちるという噂を伺っていまして、
噂、
牛乳を飲んでいこうじゃないかということで、ちょうど1年ぐらい前からね、牛乳がの消費が落ち込む時期にこういう配信をしてますけれども、
はい、
ちょっと分かんないこともいろいろあるので、今日は素敵なゲストをお呼びしております。
助っ人を。
はい。それでは自己紹介をお願いします。
お願いします。
はい。農学ガチ勢あおちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
はい。あおちゃんはどんな方なんですか？
ですね、ポッドキャストをやってまして、100年酪農というポッドキャストやってます。で、普段は酪農家ですね。富山の方で、はい、クローバーファームっていう牧場をやってます。毎日牛乳絞ってます。
明日の朝は何時起きですか？
5時ですね。5時作業開始ですね。
5時作業開始。
はい。
いやー、お忙しい中来ていただきましてありがとうございます。
いえいえ、いつも応援ありがとうございます。
はい。じゃあちょっとね、本題に入る前に、やりたかったこと、
はい、
牛乳で、
やりたかったこと、
乾杯していいですか？はい。
ぜひぜひ。
じゃあ、牛乳でっていうので、乾杯っつって飲みましょう。
はい。
いきます。牛乳で、
乾杯。
牛乳吐きそうになるわ。ありがとうございます。僕も一気。
美味しい。
牛乳がない。
いや、そうなのよ。ゆとさんの牛乳愛が溢れすぎて、
炸裂しちゃった。
収録まで牛乳が持たなかったという。
あの夜良くなくて、朝起きて買いに行くんですよね、よく。
なるほど。
風呂上がりらへんで終わるっていうのがルーティンですね。
いいですね。いや、もう普段から聞いてても、牛乳消費量が半端ないっていう噂は、うん、ありがたいです。
モデル日本国民です、
うん、
はい、
米ぐらい牛乳が身近です、
はい、お
ということで今日お聞きしていきたいテーマは、はい、春休みに牛乳を飲まないとどうなるのか
区切り、
うん、
ということですね。
はい、
まあ、この番組でも話しているのは、まあ、牛乳の消費が、まあ、給食がなかったりして落ち込みますと、
うん、
そうすると牛乳の売り上げが減りますと、
うん、
あるいは牛乳の在庫が増えますと、
うんうん、
でそうすると巡り巡って酪農家さんにしわ寄せが行くと、
うん、
いうことがあるんですけれども、
うんうん、
その巡り巡ってというところをちょっとね、いろいろお聞かせを願いたいと
紐解いていきましょう。
思ってます。はい。
うん、
でまず、まあ、僕らがスーパーで牛乳を買う、あるいは買わない一方で、まあ、酪農家の方では、まあ、毎朝5時とか夕方に絶え間なく、乳が絞られていくわけじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、だから春休みは牛乳を飲もうって言ってるわけなんですけど、これ飲まないと、まずその絞られたお乳っていうのはどうなっていくんですか？
うん、そうですね。特にその春休みとか、夏休みとか冬休みとかに牛乳飲んでくださいっていうのがここ数年目立ったと思うんですけど、それがなんでかっていうと、あの学校給食で飲まれる牛乳の量がめちゃめちゃ多いんですよ。
あ、割合が普段の
割合が多いんですよね。日本全国で生産されている牛乳に占める給食で消費される割合が非常に多いで、
うんうん、
それざっくり言うと、例えば1週間学校給食が止まっちゃうと、
うん、
1日に日本全国で生産される牛乳全部の量に相当するって言われてるんです。
なるほど。
要は7分の1が学校給食で、日々消費されているっていうことになります。
うん、なるほど。
なので春休みとか冬休みとかに長期休暇ですね、お休みに入っちゃうと、給食で飲まれていた牛乳がご家庭で飲んでもらえてればいいんですけど、
はい、
なかなかそういう習慣にもなってないので、
うん、
牛乳が結構激しく余っちゃうっていうような、うん、ことが起こってます。
なるほど、なるほど。だからあれか、休憩さんができないけど、
うん、
2週間、3週間、
うん、
学校で牛乳が飲まないと、
そう、3週間だと、まるまる3日分の
日本全国3日
のそう生産量がどうしようってなっちゃう。
ああ、はい、そうですよね、うん、なるほど。それどうしようってなったのはどうなるんですか、うん、
基本的に酪農業界、乳業業界の方で言ったら、そういった生産過多になってしまうタイミングはもちろん想定はしています。うん。うん、で、うん、基本的にはバターと、
うん、
バターを作ると脱脂粉乳ができますけど、
うん、セットで。
うん、セットでできちゃうんですけど、うん、そういった形で、要は長期在庫。牛乳だとすぐに腐ってしまうんですけど、うん、バターとかにしてしまえば長期間、保管ができるので、まあそういった加工品に仕向けて、ゆるゆると、うん、出荷していくような形をとってます。
うん。なるほど、なるほど。ただ、多分それで補いきれない部分あるんだろうなとは思ってて、多分、
うん、
なんかそれで、ちゃんちゃん解決だったら、
うん、
こう、春休みは牛乳飲もう、みたいな、風にはならないのかなって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
そこはやっぱ加工すればいいじゃんでは終わらない何かがあるんですか？
そう、これ普段だったら加工すればそれで済むような業界にしてきてたんですよ、ちゃんと、
うん
うん、そうじゃなくなった。
でここ数年なんで声高に牛乳飲んでくださいが目立っていたかっていうと、コロナがありましたね。
あ、
うん、で何が起こったかって言ったら、一番最初日本にコロナウイルスが入ってきて、
はい、
当時の首相、安倍首相が言ったのが、学校もう完全停止しますって言って、3月から、
うん、
結構もう2ヶ月とか、急にお休みになったりとかしたんですね。うん、
してましたね。
あれでもかなり乳業業界は騒然として、どうすんの牛乳っていう
、うん。
もちろん春休み期間は牛乳の消費が落ちるっていうのは見込んで計画はしてたんですけど、
うんうん、
このタイミングでいきなり2ヶ月止まるなんて聞いてないぞってなるわけじゃないですか。うんうんうん、
はい。
で、それでもなんとかバターとか脱脂粉乳に仕向けて在庫していたんですけど、同時に起こったのが海外から人が来なくなる。要はインバウンドが停止するだとか、あと国内でも旅行がしにくくなる。
ああ、それも結構影響あるんですね。
そうそう、外食でやっぱり、例えば乳化粧品で言ったら結婚式をしますって言ったら、はい、生クリームを大量に使って。
確かに。
確かに。
大量だ。
ケーキを作ったりだとか。うん。
でかいですね。めちゃ結婚式なくなったからな。
ああ。
そうなんですよ。
そうか。
お菓子を作りますとか、贈答用のお菓子を作りますって言ってもバター使いますとか、まあそういったところで消費されてた分が全部止まってしまったんですね。うん。だから在庫が、その加工品が積み上がるばっかりで、全然出ていかないっていう状態で、いよいよその倉庫、冷蔵庫の中ももういっぱいになって、加工にも仕向けられないですって、いう状態になったから、もう牛乳飲んでくださいっていう状態になりました。
あ、
うん、
なるほどな。いや結婚式とかはだからそのね7分の1もすごいな、その時点でもすごいなと思ったんですけども、
うんうん、
そこにさらにどんくらいか分かんないですけど、うん、ね、ケーキなり、
うん、
いろんなことがあったと思うので、
うんうんうん、
それは結構でかいですね。
あとはやっぱ海外から旅行で日本に来てくださる方がホテルの朝食で飲む日本の牛乳美味しいっていう評判があったりだとか、日本のコンビニの牛乳はうめえぞっていうのが結構言われてて、そういった人たちが来なくなったっていうのもやっぱり牛乳の消費を落としちゃった要因って言われてますね。
なるほどね。やっぱビジホの朝飯って言ったら牛乳かオレンジジュースかみたいなとこありますもんね。
確かにありますね、必ず。
うん、あの場面では牛乳飲むっていう人多いですよね。
うん、そうそう、確かに。
うん、
確かに。うん、まあ逆に言うとね、あれぐらいしか飲まないんだよねって人もたくさん
あ
るんです
。あの量だから気軽に手を出せるっていう。う
ん、そうそうそう。うん、普段常備するのが難しいっていうのも、うんうんうね、牛乳の課題なのかなっていうのは思いますね。うん、あれば飲むけどっていう。
うん、あ、牛乳だみたいに、
うんうん
うん。なるほどですね。今どうなんですかね、その在庫は減ってきたんですかね。
一番問題だったのが脱脂粉乳の在庫なんですよ。
はい、はい、
っていうのもまあ、普段の生活をもう一回思い返してもらったらわかるんですけど、脱脂粉乳ってどの場面で使うって、うん、なると思うんですよね。全然多分イメージできないと思うんですけど、その脱脂粉乳がやっぱりどうやって量を減らすかっていうのがかなりネックだったんですけど、その部分も結局輸出に回したりだとかして、なんとか国内の量は減らしていくことには成功してます。
ああ、なるほどです。海外では脱脂粉乳のニーズっていうのがあるっていうことなんですかね。
これがね、微妙で、実際、そうそう、ニーズがあって出してる感じでは多分ない。
ああ、なるほど。
ですね。多分、世界中どこを見ても、この脱脂粉乳の扱いっていうのは結構苦戦はしていて、それは日本でもやっぱり例外ではないんですけど、っていう感じですね。
いやね、栄養価的にはいいんですけどね、タンパク質と砂糖っていうか糖分が凝縮されたものみたいな、
そうですね、なんですけど、なかなか日常利用っていうのがされにくいもの、ちょっと厄介ものにはなっちゃってますね。
なるほど。なんかそれは、ね、NHK のクローズアップ現代でも見ましたね、30キロぐらいの袋に脱脂粉乳が入ってますと、紙袋に、もうそれがもうすんげえ天井をすれすれまで積み重ねられてて、これをどうしようかとなってますみたいな、
まさにそういった状態で、酪農家が日々出荷している牛乳の売り値からちょっとだけ出資してですね、その処理対策費っていうことで酪農家がその処理の費用を出していた、一部、負担していたっていう取り組みもずっとありました。
なるほどですね。なんか実質値下げみたいな感じですね。
まあそうですね。そういうことですね。
ああ、そういうことか。
なるほどな。なんか結構牛乳業界も特殊というか独自のそういうシステムありますよね。
そうですね。一般の農産物、野菜とか、そういったお米の市場流通っていうのと比べるとちょっと特殊かもしれないですね。
なるほどな。
なるほどな。じゃあ今は多少、需要が戻ってきて、正常化に向かってるっていう感じなんですかね。
そうですね。っていうのも、だいぶ酪農家も生産抑制をしてきました。
抑えてる。
そうそう。そういったこともしてきましたし、あとはまあ、世の中がだいぶ今まで通り、コロナ以前のような形で動き始めてるっていうのと、
戻ってる、
あとは酪農家がやっぱこの3年間酪農情勢って非常にやっぱり厳しかったんですけど、その中ですごい数の酪農家辞めてます。
なるほど。
なので根本的な生産量が落ちてるっていうところで、需給のバランスから牛乳は絞りやすくはなってきてますね、少しずつ。
なるほど、
以前のようにはなってないですけど、相変わらず厳しいは厳しいんですけど、本当に厳しかった、ちょうど1年前と比較したら、ちょっと落ち着いたかなって感じはしてます。
なるほどなるほど。逆に足りなくなっちゃうってことはあるんですかね。生産量もなんか J ミルクかなんかのデータを見たら、2023年からちょっと下がってるんですよね。
そうですね。
で24年も見込みでは下がる見込みみたいな、見かけたんですけど、ただ一方でこう結婚式、さっき話してた結婚式とかって全然今ためらいなくできる感じだし、
海外の方もね。
そうすると今度は牛乳足りないようになるのかどうかっていう、その辺はどうなんですかね。
牛乳が足りないようには多分当分ならないですけど、バターですね。バターは実際国産のバターがもうかなり品薄な形では効いてます。なので例えば知り合いのその料理やってる人とかで国産のものこだわってやってる人が、国産のバターが手に入らないっていうようなことを最近聞きました。
なるほどですね。いや、それで頑張ってまた作ると、今度また脱脂粉乳が余ってくるっていう、こうジレンマが
そうなんですよね。バター増やすと脱脂粉乳がセットで出てくるから。
いやー難しいな。人間がバター好きすぎるんですよね、きっと。
そうですね。バター結構ね、そうなんですよ。美味しいものには使われてますよね。
なんかね、とりあえず自炊してみるかっていう時にね、レシピとか探すと、結構バター入ってるやつ
と
かね。
いやもうとりあえずバター醤油とかしてたら美味しいからね。
そう、ね、ナポリタンもバターで炒めたらうまいみたいなね。いやなるほどな。なんか今話聞いて、そっか、だからとりあえず今安心したのは、うん、多少安心したのはそのコロナ中のあの大ピンチは、うん、まあ抜けたと、まあ、抜けたって業界としては抜けてるのかもしれないですけど、個人レベルではね、うん、ちょっと辞めちゃった酪農家さんとかのことを考えると、
そうですね、
抜けたと言っていいのか分かんないですけど、
う
ん、
業界として縮小したことによって生き残れる農家が出てきたっていう状況なので、
うん、
いい抜け方はしなかった、
うん、
って言っていいと思います。でやっぱりその畜産っていう性質上、一回その農家が辞めちゃうとですね、地域から再び認めてもらって再開するっていうのがやりにくい場合が非常に多いんですよ、
うんうん、
あ、なるほど。
今まであったから、例えば匂いとか、あ、うん、そういったのに地域もまあしょうがないかって思ってたけど、うう、一回やめて途絶えてしまったら、また牛入れて牛乳絞るよって言った時に、いやもうやめてくれっていうのが言いやすくなるんですよね。
なるほど。
再開を認めてもらえないっていうのは実際起こると思うので、地域によってはやっぱり生産量を戻せないっていう場合が非常に多くなると思います。
あ、なるほどですね。だから増やそうと思ったら既存の酪農家に設備投資して大きくしてもらうっていうのはまあできるかもしれないけど、
そう、そっちの方が可能性はあるんですけど、うん、大きくするっていうのもやっぱり住民に対して説明をしないととか、
なるほど、
だったりするので、なかなかね厳しいなっていう感じはありますね、
うん、なんか普通の植物育てる系だと全然考えもしないですよね、うん、
やっぱ施設を使うってなると、他の工場でもそうですよね。工場を新たに建てますよって言った時に、
うん、
行政として工業団地を用意してくれてればやりやすいかもしれないですけど、
うん、
既存の工場を大きくしますよって言ったら住民の反対出たりとか、多分あると思うので、やっぱそれと同じ構図なのかなとは。
なるほど、確かに、うん、工場で考えるとフィットしますね、
うんうん、
ね、排水とか、
うん、
匂いとか、
うん、音とか
あるでしょうから、うん、ね、ああなるほどな、なるほどな、
うん、
なるほど。あと気になったのは、その辞めてしまった酪農家さんって、うん、どうすんのかなっていうのがあって、米とかだと田んぼを潰して、うん、田んぼで麦を育てるとか、
そこで何か別のことを
ね、うん、コンバインとかあんま詳しくないですけど、
うん、
同じ機械を使って別の作物を作るとか、
うん
うんうん、
っていうことはできると思うんですけど、乳を絞る機械とかって他の何かに使えるっていう感じもしないので、
そうですね。
そうすると一度やめてしまうと、
う
ん、
どうするのか、
何をその代わりに生計にしてんのかなっていうのは。
基本的にはもう農業はやれないでしょうね。なので、うん、どっかに働きに行くっていうような感じ。なるほど、
就職するわけですね。
そうですね、
うん、
いやーめちゃくちゃ厳しいな。
そうですね、全く違う道には行かないといけないですね。
あ、
なんか前調べた時にね、赤字の酪農家がかなり多いと、
う
ん、どんぐらいですか、8割とか7割とか、
う
ん、なんかそのレベルでしたよね。
うん、でした。リアルにそんな感じだったと思います、
うん、
今日もコバちゃんの配信聞いたら赤字でしたし。
そうですね。
はい。楽して生き抜くラジオのね、コバちゃんの配信聞いたら。
うんうんうん、そうですね。酪農業界のビッグボスって言われてる音声配信者ですね。
ビッグボス。ポッドキャストアワードにもノミネートされている。
そうです。今まさに、うん。楽して生き抜くラジオ。ぜひ。ドキュメンタリー番組。酪農家が毎日忙しいのに毎日配信してるっていう変態なので
確かに。
興味のある方はぜひ。
でもなんか、あれか。だからあれなんですかね。春休みは牛乳飲もうっていうのは、こう定常的に行われていくと思うんですけど。
うんうん、
やっぱこの 年によって違うんですかね。その昔はあまりなかったとか、昔も同じようなことがあったとか、そういうことはあるんですかね。
やっぱ冬休み春休みが特に牛乳がその余りがちって言われてます、うん、逆に夏はですね、ここ数年は本当に夏が暑いので、
うん
うん、暑いと牛も牛乳出さなくなっちゃうんですよ、いろんな要因が重なって、うん、なので、なおかつ夏はみんな水分欲するじゃないですか、人間が、
うんうん、
なので牛乳の消費量も増えるんですよ。
ああ、ギャップだ。
なので、そう、むしろちょっと足りないぐらいになりがちなんですけど、
うん
うん、やっぱその飲み物水分取らない冬と春っていうのは牛乳余りがちなので、まあ、飲んでもらえると酪農家の手取りは上がりますね。ただ、うん、業界としてはさっき言った干渉作用は持ってるので大丈夫で、まあ、ここ数年おさらいになりますけど、ここ数年で言ったらコロナっていう影響が非常に大きかったために、飲んでもらわないともういよいよ捨てないといけないっていう状態が、うんうん、起こっていたので、業界を挙げて飲んでくださいっていうキャンペーンをしてましたね。
なるほどなるほど。なんか捨てる捨てないみたいので、なんか、
うん、
X でなんかにぎわってた気がするんですけど、 X かな、
そうですね、
ポッドキャスト界隈ですかね。
去年2023年がやっぱりその、うん、生産抑制ってさっきも言いましたけど、
はい、
もう生産抑制が結構北海道を中心に行われていて、これは強制されるものではないんですけど、それをやらないと生産者の牛乳の単価が担保できないっていうようなこともあったので、酪農業界で言ったら組合出荷、系統出荷って言われるのが基本的に行われてるんですけど、まあ、その組合を上げて、牛乳の量をコントロールしようっていうことで、減産に協力をしたっていう形で、
うん、
農家は指示されて捨てたわけではなく協力をして捨てたっていう、う
ん、なるほどなるほど、
自身の身を守るために捨てたっていう形ですね。
なるほど、なんかだからそれの解釈を謝ると、うんうん、捨てさせられたっていう、そう、拡大解釈みたいなのもあったっぽいですよね。なんか、うん、
まあそれでよくあるのが農協批判だとか
、うん、
国を批判するだとか、まあ、そういったのがありますけど、
うんうん、
これはまあまあ生産者自身が行ったっていう形ですね、
うん
うん、まあなんか野菜とかではよく聞きますよね、なんか、
う
ん、
そうですね、
これ売ってもお金にならないから、
うん、
畑に捨てて、うん、みたいな、で、あ、うん、フードロスだみたいな、
そうですね、
いや、これを市場にそう、これ市場に出したら、うん、むしろなんか手数料で損するよとか、
うん、
ああ、
そうそう、
あるいは、うん、余りすぎて値段が落ちちゃうから、
うん、
まともなものも安い値段になっちゃうからっていう、
そうなんですよね、農家は出し、
そんな
出すことによってさらに首を絞めることになるから、出さないようにっていうので、まあ要は肥料を食べて野菜は育ってるわけなので、
うん、
その肥料を使って育った野菜を要はその土地から出してしまったらまた肥料を入れないといけないってなるので、うん、せめてその土に返してしまって、
なるほど、
うん、栄養を持ち出さないようにしようっていう取り組みなんですけど、
うん、
それを安い値段で持ち出しちゃうとまた結局肥料も買ってこないといけないし、もう全然合わないことになっちゃうので、あれはまあ最終手段ではあるんですけど合理的かなっていう形ですね。
なるほどですね、まあ、同じようなところ、まあ、栄養っていう面では違うかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、価格を落とさないようにっていうので、う
ん、
協力した人がいたっていうことですね。
そうですね、
北海道では、
うん、
なるほどな。とりあえず前後編の予定で前編いい時間になってきましたけど、
はい、
なんかゆうとさん質問ありますか感想コメントなど
質問はね、次回のなんかもっと緩いとこで初歩的なとこ聞きたいんだけど最初からコロナの影響とか、
うん、
バターとセットの脱脂粉乳とか、
うん、
単語として知ってたけど、あ、こんなに影響あるのかっていうのが、
うん、
全然思ったスケールじゃなくてビビりましたね、
う
ん、
そうですね
僕脱脂粉乳の使い道がもうちょっとあれば、
うん、
もう少し平和なのかなっていうね、
うん、
ふうに思いました ね、 ね
バターぐらい人気なものに使われれば、
そ う、 ね、そうそうそう
例えばその脱脂粉乳を使って牛乳に追い脱脂粉乳とかして、 要はプロテインをカスタマイズして飲むっていうような文化はもうちょっと日本で発達しないのかなって思ったり。
いや、それ思いますよね。
日本以外では割とあるというか。
どうなんでしょうね。結局、日本で消費されてるプロテインって、ホエイプロテインを使ってるんですけど、はい、あれは輸入原料であることが非常に多いんですよ。で、ホエ
ープ
ロテインは確かに良質なタンパクなんですけど、それを加工する段階で相当フィルター通したり熱かけたりして粉にしてるんですけど、せっかくやったらもう脱脂粉乳国内にあるんだったら、まあ、脱脂粉乳なので脂肪分を取ったタンパク、まあ確かに糖も入ってるから絞りたいタイミングの人には合わないのかもしれないですけど、
そういうことか。
ただビルドアップしたいタイミングの人とかだったらむしろそっちの方がいいのかなって素人考えですけど思って、あとは部活してる子供たちとかだったら、まあすごい動くし成長期なんで、プロテインより脱脂粉乳で、でさらに蜂蜜を入れてみるとか、なんかそういったカスタマイズをしてスポーツに合った独自のプロテインを自分で作る、国産のものでっていうのがもうちょっとメジャーになれば面白いのかなって思ってるんですけど、
そうですよね、なんか明治とかやってくれないかな、
ね、
しかも多分プロテインとして整って売ってるやつよりこう割安で手に入りますよね、
うん、
きっと脱脂粉乳だったら、
うん、だと思います、
うん、
ちなみに低脂肪乳とか無脂肪乳って売ってるじゃないですか、
うん、はいはい、
あれは脱脂粉乳を溶かしたものとかではないんですか、
場合もあるかもしれないですけど、多くは要はバターを取った後の粉にする前の乳って感じかな。なるほど。脱脂粉乳にする前の脱脂乳。
脱脂乳。
はい。
じゃあ、脱脂乳になりきれなかったものがまた脱脂粉乳になってる。
そうそうそう。脱脂、あ、そう。脱脂乳として消費しきれなかったものが、
最終形態。
うん。粉としてさらに長期保存できる状態にした。
ああ。そっか。粉乳だから。そっか。粉か。
いや、これはね、なんかどっかの誰かがそういう商品開発してくんねえかなって思いました、うん、
TT ビジネスチャンスじゃない
TT ビジネスチャンス、
うん、
農食ラジオブランドでちょっと農食、うん、ラボじゃなくて農食ファクトリー作るか、
うん、ぜひね、本当脱脂粉乳の利用方法を国内で普及させることができたら、うん、業界はすごい喜びますね。
いや、そうですね、
うん、
いや、なるほど。じゃあ前編はこんなところで、まとめると、
まとめると
まとめると鬼門脱脂粉乳でいいですか。
鬼門
はい、勝手にまとめました
。確かに脱脂粉乳は俺ですら消費してないからね、
伊藤さんですら
ねえ、あのスーパー乳製品消費マンでも
たどり着いてないですからね。
ヨーグルトマニアの向井さんとかご存知ですかね、
はい、あ、はいはい、
あ、名前聞いたことあります。
最近メディアにも出てたりとか、はい、するんですけど、向井さんなんかはヨーグルトに脱脂粉乳を混ぜることでよりミルキー感が増すっていうことで、
あ、ミルキー感か、
うん、
濃厚になったりとか
なるっていうので、言ってますよ。
なるほどな。ちょっと、まずは。
なるほど。
脱脂粉乳ってスキムミルクとして売ってること多いですよね。
そうです。うん。スーパーで見かけるのは、その書き方ですね。
あ、同じものなんだ。
うん。脱脂粉乳としては陳列されてないと思います。スキムミルクですね。はい。
ああ、
は
い、そういうことか。なんか赤ちゃん向けみたいな。
ああ、あるかもね。
イメージでもある。離乳食とかか。
コーヒーに混ぜてもいいですよね。
え、牛乳よりどうなります？
牛乳より個人的には牛乳って冷たく保管しちゃってるじゃないですか、
はいはい、
だからあったかいコーヒーに混ぜると、
ああ確かに急に冷めますね、
ぬるぬる冷たみたいになると思うんですけど、
はい、
脱脂粉乳だとその温度変化はだいぶ抑えられる。
あ、そういうことか
なるほどなるほど、
それだけでももう試す価値ありますね、
うんうん、
じゃあスキムミルクを買ってみようということで、
買おう、はい、買います。
次回は何かしらの牛乳っぽいトピックをゆるくおしゃべりするとはい、いうことでよろしいでしょうか。
お願いします。はい。
はい。じゃあ、青ちゃん、ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
何か告知などお伝えしたいことなどあれば。
そうですね。もう春休みが本当に迫ってる。 入るかなぐらいだと思うんですけど、まず基本的に牛乳として牛乳を飲んでもらえるのが酪農家非常に助かるので、給食が止まってる間、ぜひお子さんがいるご家庭では学校給食普段一食につき200ミリぐらいの牛乳が出てると思うんですけど、それをご家庭のでもお子さんに飲ませてあげてください。
はい。はい、
体の成長にも効果的です。
はい。そうします。はい、大人もカフェラテなど飲んでくださいね。
そうですね。はい、おじいちゃんおばあちゃんも。
カフェラテ、
はい、そうですね。はい。はい。それではここまで皆さんお聞きくださいまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
春休みは牛乳飲もう。
飲もう。
さよなら。
さよなら。
バイバーイ。